7月になりましたんで、アニメの新番組がいろいろ始まってるわけなんですけど、まあ僕はあれです、前からアニメの新番組はもう可能な限りチェックして、で1話見て見るかどうか判断して、まあレコーダーのセットをねやるんですけど、マルサほぼ見ないじゃないですか、
うん、
はい、で たまにこう目に入ったものをこう何本か見るっていう、
しょうがないよシステム上ね、あのケーブルテレビのチューナーと同期がどうしてもうまくいかないから、なんかたまたま見たかでAmazon プライムで配信してるとかね。だから今回本当はあのバンダイビジュアルとかじゃない、あもう公式でしょあれ配信してくれてるの本当助かりますけど、ね、全てのアニメがああなってほしいですわ。
っていうかアニメの新番組ってここ10年ぐらいでものすごい増えてるじゃないですか、
うん、
ああでまあそれこそハードディスクレコーダーというものが便利なものが発明されたおかげで、昔はねビデオテープ全部入れ替えながら録画してましたけどね、うん、今はセットしとけば全部貯めてくれるじゃないですか。
いやうちはライン入力だからもういつもディスカバリーチャンネルが入ってますけどね、もうライン入力 A っていう録画しかできないんで、
もうなんかもっとあれじゃないですか、原始的な感じになっちゃってるじゃないですか。いや昔大変でしたよ、このアニメを撮るぞってなったやつを、まあ毎朝出かける前にビデオテープをセットしていくわけですよ、
うん、
うん、で次の日に出かけるときにはその日の夜にやるやつをセットしていくわけですよ。
いやだ未だにうちそうですってい
やそれはね
だから地上波の視聴アニメがどんどん減ってるわけだよ。いつも結局あの毎週例えば何時何分にやる番組を録画っていう設定はできるじゃないですか、だけど大体撮れてるのがディスカバリーチャンネルなんでうちデフォルトがディスカバリーチャンネルなんで
まあうちはそういう意味では3番組同時録画できるやつがあるんで大抵困んないんですよ。
い
いな。でなんで全部チェックするようになったか、大体その新番組の情報っては事前にこう情報を集めて、あこれ良さそうだっつって大体まあ目星はつけるじゃないですか。 でやってたんですよ、うん、でそしたらね2004年ぐらいでしたっけ、1クール分過ぎたあたりぐらいで初めてやべえこの作品見とけばよかったってやつがポロポロ出てきたんですよ。
あそうなの、
ね、うん、でそれがカレードスターと、エアマスターだったんですよ。
ああ、
うん、でカレードスターはねほぼもう1クール終わってたんですよ。でまあ後から DVD 出始めたんで DVD で全部あの保管しましたけど、
カレードスターってなんだかんだで結構長かったなあれ。
カレードスターはね結局2期も合わせると全部で1年やってますから
うちはねメールがカレードスターの音声なんで、ね、メールの受信がね、
あの昔アニメ
がこう、主人公の声は毎日聞いてますけどね、
デスクトップアクセサリーについてたメールが来た来た来たって空の声でいうやつが妙にね、うん、我々気に入ってしまって、
あれですけど、
あれからだってもう10年以上経ってますからね。
はあ、
なかなか10年以上持つデスクストップアクセサリーっていうのもないと思いますけどね。
あだって最近出てないんでしょ、うん、
まあ俺も仕事で作ったことありますけどね、その当時ですらもう売れないっていう感じでしたよ。
いやなんかやっぱ作る人がねどうも勘違いしてるんだかね、
はあ、
あの妙に長文にするじゃないですかあれ、
はいはいはい、
もう長文じゃダメなんですよね。
そうそう、一言そのキャラが何か言うっていう、うん、それがいいんですよ。で俺も自分の欲しい声があのこういうのが理想だっていうのを台本作って、あの声優さんに録音してもらって仕事でねデスクトップアクセサリー作りましたけどね、それはね自分でもあれはいいと思いますよ。あの理想通りのものができたなとは思ってましたけどね。
欲しいもの
いや自分が欲しいものを作ってこそだと思いませんか、ああいうものは。
ね、だいぶ一応ねいろいろどんなようにしようかなって聞いてはみたけどね、やっぱ妙に長いのが多かったもんね、
うん、そうなんですよ、本当に一言
下手すると会話形式になってたりしてさ誰と会話してるんだよ、うん、
この辺はあの 権利関係的なもので今ははばかられるのかもしれないですけど、昔、ね、20年以上前のパソコンとかはアニメの音声を録音したやつをこう PCM で再生したりとかなんかしてたじゃないですか。 あの頃、まあ、例えばセーラームーンとかあの時代ですよ。でその頃っつってもだいぶ、ね、年数離れてますけど、俺があのパソコン立ち上げた時に起動音ってあるじゃないですか、
うん、
Windows95 とか98が出た頃って割とそういうのが楽しくていろいろ変えて遊んでた時期ですよ。今もうそんなことしないですけど。
あ、してないんだ。うち未だにしてますけど。
あ、してますか、
うん、いや Windows 7ってでも起動音設定してるんだけどなんかちゃんとなんない感じだけどな。
で98年とかでしたかね、ポポロクロイス物語っていうのがありまして、
うん、
はい、でこれにヒューって女の子が出てくるんですけど、その子が毎回番組のタイトルコールじゃねえや、サブタイトルのコールをやるんですよ、うん、でちょっとエコーがかかった声でその番組のタイトルをこう高らかにこう言うんですけど、それがね、一個面白いサブタイトルがあって、ガミガミ魔王っていうのがまあキャラクターでいるんですけど、
うん、
それの口癖なんですけど、男のロマーンっていう曲声があるんですよ、
うん、
それをヒューのその可愛い声で男のロマーンっていうそのエコーのかかった声がまあ良かったわけですよ。でそれをね、うん、起動に設定してましたよ。だから俺のパソコンは毎回この起動すると男のロマーンって叫ぶっていう、
うん、で、まあ、愛の目覚めみたいなもん。
ああ、そうそう、そんな感じですよ。もうでまあそれはいいんですけど、レコーダーの話ですよ。でカレードスターとエアマスターをだいぶ先になってから、しまったこれは最初から撮っとけばよかったっていうのに後悔して、
うん、
でその経験があったんで、まあ、ちょうどねハードディスクレコーダーを導入し始めた頃ですよ、
うん、
2003年とか4年とかですから。でもうこれは始まったやつはもう何も考えずに全部取ってチェックするしかないと思ったわけですよ。
ほう。
でそれ以降ほぼ前期チェックするようになったんですけど、その頃ですらね一番多いって言われた時で二十何本とかありましたよ、1回に始まるアニメの数が。でうち埼玉なんで、
うん、
で当時はね MX とかなかったんですけど、首都圏の主だったテレビ局はほぼ見れるんですよ、
うん、
だ多分埼玉、まあ、南の方と東京、まあ、神奈川、まあ、千葉あたりもそうかもしれないですけど、まあ、全国で一番アニメの本数には恵まれてるわけですけどね、
うん
うん、で逆にその見れるものが多いおかげでその二十何本なんて時代はまだ可愛かった。下手すると60本70本の時があるんですよ。
いやーそれでも最後まで見るのは 1,2 本じゃないんですか。
さすがにね、例えば子供向けの番組だったりとか婦女子向けの番組だったりとかですね、さすがにこれはもう無理だろう。いやそれでも面白いやつありますよ。大人の鑑賞に耐える子供番組とかも結構ありますからね。なんで見始めて、あこれはいけそうだなと思ったらもちろん見ますよ。だからカードファイト、ヴァンガードでしたっけ、あれも一期はね全部見ましたからね。
僕が見たのは第何期だかわかんないけどな、あのカード屋さんに勤めてた女の人、ヤンキーみたいな女の人がショートカットになったあたりは見てたけどな。
あれ2期じゃないですか確か。
あれ2期なの、うん、カード部みたいな主人公が作ろうとして、
ああそうそう、あれは多分2期だと思いますよ。
あの辺面白かったけど、なんか部を作ろうとしてるあたりは見てたんだけど、なんかそれ以降見てないな。
まあそういうこともあるんで、子供向け番組からも婦女子向け番組だろうが、まあ、とにかく全部チェックすると。でただ30分全部見ないものもあります。そりゃさすがにね60本とかあったらこれ全部30分真面目に見たらですよ、1年やる番組を全部フルで見れるのと同じぐらい時間かかるわけですよ。
一応なんかあれじゃないの、録画する前に公式サイトかなんか行って調べたら、
いやそれでも中身蓋開けてみたら面白いっていうのがあるかもしれないじゃないですか。
あるのか、
うん、でね、で一番何がきついかっていうと、まあ、無限に録画できるわけじゃないから、うん、その1話を見て2話目以降録画するかどうかを決めるんですよ。
僕最近開始15秒ぐらいで判断しますけどね。
まあそういうものもありますよ。あ、これダメだみたいなのがありますからね。うん、
時間に余裕があればね、見てあげるんだけどね。特に時間に余裕がないときはね。まあ、ね、まあ、漫画でいうところのさ、冒頭の扉の部分だよね。に該当するのが冒頭15秒、僕の中で。そこでダメならダメ、もう縁がなかったっていうことで。
まあ、本当に面白かったら、なんていうんですかね、話題になったりとかして聞こえてくるから、後からまあ何らかの手段で見ればいいかっていうのはまあありますからね。最悪ね、今はね、昔よりは
だから公式で、うん、YouTube とかで配信してくれるとありがたいんですけどね。面白かったって気づいた頃にはもう見れないっていう、
まあ、はいはいはい。まあアニメのその関係者とかが3話までは見てくださいとか言ってるのは甘えるな
っていう。いや本当そうですよ。3話ってだって1時間半ですよ。
うん、ただ
お付き合いできますよね。
そう、ね、僕ただ一つ言わせてもらうなら、1話であこれいいやって言って結局まあ見たんだけど切っちゃった中にも、後からそのたまたまテレビかけたらやってたから見たら、なんで面白くなってんじゃんみたいなのがまあたまにあるんですよ、うん、特にギャグアニメはそうですよ。作ってるスタッフがなんか感覚をこう掴んでくるまでにやっぱちょっとかかるのかわかんないですけど、3話以降見るとなんかすごいテンポが良くなって面白くなってるっていう作品が意外とあるんですよね。
なんかもうそういうのはもうなんていうの、後で借りてみたら、
うん、まあ別に今はいいんですよ。なんそれこそ配信だったりとかね、DVD のレンタルなんかでも後からいくらでも借りられるから。それこそね、十数年前はね、レンタルビデオ屋に DVD なんてほとんどなかったっすよ、アニメが。
ワウワウでやってたアニメの、心霊狩りゴーストなんちゃらってやつ。あれ、俺以外見て誰が見てんだろうって毎回思ったけどな。ああいうのがもし万が一ね、すごい引っかかった人は、
そう、
中盤で引っかかった人は序盤を見る手段が全然ないっていう、ね。
僕は流行り物だから見るとかってあんまなくて、結局自分の感覚にハマるかどうかで判断してる。で、こんなの俺しか見ないだろうみたいなやつがやっぱり見たいんですよ、逆に。そうすると評判では決められないんですよ。で、結局自分で見て判断するしかないんで、うん、で、そうなると、まあ、全部一通り見るっていう。だから、まあ、あるじゃないですか。もう作画めちゃめちゃひどいし、周りもこのアニメはひでえクソアニメだみたいなの言ってるんだけど、俺は好きで見てたってやつあるじゃないですか。ああ、そういうのが欲しいから見てるんですよ。だからメジャーだからといって見る、これは見とかなきゃっていう使命感で見るなんてことはまずやらないから。
大体今までおいてこう周りすごい、なんだろう、タイムラインとかでにぎわってるアニメを見てることって我々少ないんじゃないですかね。
まあ少ないですね。
非常に
特にあれじゃないですか、一番こうライブ感っていうんですかね、リアルタイム視聴してその、まあ、実況的にこう周りと合わせて見るっていうんですかね、
うん、
そういうのの楽しさっていうのもあるじゃないですか。だからそれはもう我々も十数年ぐらい前にそれをさもう経験して最後なんですよ。
ああ
例えば舞姫舞乙女とか、あとはマドラックスとかあったじゃないですか。
今大体そんな皆さんもう必ず見てる必聴アニメみたいなのないんでしょ。
今はどうなんですか、ラブライブとか見とかないとまずい。
いや、ラブライブもう視聴決定ですけどね、僕の中で。
残念ながら 1話だけ見ましたけど、
いやー、沼津の海きれいだなーっていうのいいんじゃないの。
あそこは沼津なんですか。
沼津でしょ。
ああ、静岡ですか。
うん、沼津いいとこだったけどね。
ああ、いいんじゃないですか。もうみんな聖地巡礼に行くんでしょう。じゃあ、
いやだってうち地元のね、例えば江ノ島の方とかで防波堤のところから海見ても緑色の濁った海だけどね、沼津の海は本当に青色の魚とか泳いでましたからね。
ああ、
うわ、すげえ綺麗だな、いいとこだな、沼津。なんもなかったですけどね。
沼津あたりならあれじゃないですか、首都圏から聖地巡礼に行くにしてもそんな遠くもなく、
そんな遠くなんじゃ、透明で 2,3 時間もかかんない、
大洗とかとちょうどいいぐらいじゃないですかね。
あ、大洗ってそんな感じなんだ。
大洗も近くはないですけど、アホみたいに遠くはないですからね。
上の方でしょ。
上、上っていうか、まあ、うん、右斜め上っていうか
下の方という、
そこまで北でもないですよ。
沼津はね、あの、うん、左の方ですけど、
大洗とかもね、一回行ってみたいなと思ってましたけど。
あ、なんで？大洗なんて昔暴走族の聖地だったんじゃないの。
あ、まあ今はガルパンの聖地ですからね。
あ、
うん、いや、この間、再放送ですけど、水戸黄門の賀来さん、
うん、
昼飯旅ってやつですね。
あ、
茨城大洗漁港で取れたしらす丼とかなんかいろいろやってて、でガルパンのアニメとか今これで聖地になってんですよみたいなことやってましたよ。
そもそもガルパンってなんで、大洗が舞台になったの？
ね、確かね、アニメのプロデューサーさんが何かの仕事の時に大洗に行って、ここはいい街だって思って、いつかその自分の作品で舞台にしようと思ってたっていうのはなんかどっかで聞いたことがありますよ、
ね、あの店を戦車で潰してやるぜみたいな
まあこれで建て替えられるからっつって、劇場版でも同じようなことやってましたけどね。また同じところ壊してまた建て替えだっつってやってましたけど。で、あ、まあ、聖地の話ですか。
聖地の話じゃなくてアニメを手当たり次第で録画したからどうたらこうたらって話
で、まあ今期も当然全部録画してチェックしてたわけですよ、まあ、ただちょうどね、その締め切りがですね、仕事の締め切りがもうわーっとこうなって、ね、大抵ね、いつもこの締め切りと新番組の時期ってずれるんですよ。今まで重なったことなかったんですけど、
うん、
今回はね、ダメでしたね、うん、で、チェックがね、だいぶおざなりになってます、
うん、
ああ、なんで、もうそれこそ丸さんの言うように開始15秒で切っちゃったりとかっていう、結構やってますよ。
いやでもなんだろうな、開始15秒で切るっていうのは結構なんですかね。例えば僕が開始15秒で切ってしまったカバネリさんとかね、女の子とか出てこないですよ、全く。
カバネリ、まあ最後までまだ見てないんですけど、真ん中ぐらいまで見てる感じだと割といいですけどね。
ああ
、あの人気が、ムメちゃん人気出てるじゃないですか。ああ、人気出る理由はわかるわ。ああ、いい子じゃないみたいな。
いや、
キャラクター的にいいっすよ。
15秒、開始15秒だとヒロインも主人公も出てこない。
逆に言うと、
主人公もヒロインも冒頭に出てこないってのはどうなんだって思うけどね。
まあ、そんなこと言ったら、昔のロボットアニメなんて、結構先に進まないと主人公メカが出てこないな
って、そうだね、
割とありました、
ね。ガンダムだって、アムロ君が出るのはね、ずいぶん後ですもんね。最初はずっとザクとかだもんね。
それでも何分かじゃないですか、うん、1話にガンダムもザクも出てきてるから全然いいんです
よ。15秒は厳しすぎるか。
ダグラムなんて話が進まないと出てこないから、冒頭に回想みたいな感じで無理やりダグラム出してるんじゃないですか。でも実際物語で出てくるのってやっぱり何話でしたっけ、あれ 7,8 話とかまでいかないと出てこないんです
よ。ダグラムって前編通して見たことないからな、断片的には見てるんだけど、
のまあ、ダグラマ全部見ようと思ったら70何話とかあるんで大変ですけどね、
うんうん、まあね、すごいね。よくもまああんな暗い話に70何話も当時の子供は付き合ったもんだ。
あの当時はね、みんな面白いと思って見てたかどうかは分かんないですけど、プラモは売れたんですよ
僕の好きなサバロフ、ニコライフとか全然出てこないでしょ、おそらく。
ああ、ガンダムで言うとゾックとかザクレル扱いじゃないですか。
いつも駄菓子屋に行くと余ってるんだよ、サバロフとマッケレルが。で、おそらくダグラも見てると1話、2話しか出てこないでしょ、あれ。
おそらくね。
ゾックだって1話しか出てこなかったし。
俺なんかはあれですよ、ザクレロは多分大学生になってビデオ見るまで、うん、実際画面で見たことなかったですからね。
映画で見ても出てこないもんね。
バッサリ切られてたじゃないですか。っていうか、もうそもそもテレビ版での扱いがひどいっていう、うん、
まあ、あの回ね。
あの回だって、ブライトさんはじめ、
みんな寝起きみたいな
状態、ね。そうなんですよ。なんかテンション低いですよね、みんなね。で、シャアはシャアで、俺の知らないものは何度知らんみたいな。
映画とバッサリ切られるわ。いや、新番組の方に話戻そうよ。なんでこう脱線するか、
ね。脱線は脱線でいいと思いますけどね。で、新番組、まあ、ラブライブね。見ましたよ、1話。よしこちゃんだけ覚えましたけど。
いきなり本命に飛びましたね。久々に見たな、でも1話、1話見て、2話見て、もう一回最初から見るっていうね、最近見返すことなかったんだけどな。
え、なんで見返したんです？面白かったから？
なんでだろうね。なんか、まあ1話見た限りだけど、ね、結構適当に見てるからね、あのキャラクターの名前とかね、顔とかもあんまりこうぼーっと見てるからね。で、2話で見て、あの1話で出てきた女の子何だったんだっけなって見返したい。
まあ、大抵のアニメのこう主だったキャラクターって、自分が見てなくても、なんだかんだでこう話題こう耳にするんで、あ、この子はあのこういう名前ねみたいなのが、大体1人ぐらいはあるじゃないですか。
そうかね、そうだね。
僕はあのラブライブに関しては一人も今のところ名前覚えてないですよ。だから2期でよしこちゃんだけ覚えましたよ。
よしこって言ってましたからね。
よしこっていうか自称は何でしたっけ、メシアじゃなくてなんだっけ、
なんかそんな
ヨハネか、なんか言ってましたけど、
ああいうキャラクターなんかね、この前までやってたアプリの僕がちょっと関わってたアプリのキャラクターで、ああいう中二病キャラっぽいキャラがいたんですよ。すごいなんか親近感が湧いたな。
ほう。
なんか、以前に比べて、ああいうのにあんまりイラってこなくなったね。昔はなんかね、ああいう、エキセントリックなキャラクターが出てくるとね、イラッときてもうみんなやめちゃったんだけどね。結構なんか、
OK ですか？
リミッターがずぐ下の方になってきたっていうかね。
2000年代前半はああいう、まあエキセントリックっていうのもそうだし、あとその、女の子の可愛さをこう出そうとしてるのかわかんないですけど、なんでしょうね。頭の中身幼稚園児みたいな女の子が。多かったんですけど、
よく言えば純真無垢って
。そうだと思います。で、2010年代に入ってからその手のキャラって割と姿消したような感じだったんですよ。
いやー、だから多分ファンの方々が高齢化してきて、俺にはもう手が負えねえっていうことですかね。
思ってたら、まあたまにね、そういうキャラも出てこなくはないですけどね。で、ラブライブの、こう、みんながこう、ハマって見ているところのこの、本質っていうんですかね。例えば、軽音とかもまあありましたけど、何に皆さんハマってらっしゃるんですかね。
軽音はわかんないけどね、僕、りっちゃんが一番好きだからね。でも、おそらくりっちゃんが一番人気ないんでしょ、
いや、でも、まともな感覚と言っていいかどうかわかんないですけど、俺らの世代とかだと、りっちゃんなんですよ、やっぱり。
なんで？
だって普通じゃん。
なんだろうな。だいたいああいう女の子いっぱい出てくるアニメで好きになるキャラクターっていうのは、あ、このキャラクター人気出てんだろうなっていうのがだいたい自分でわかるんだよ
ね。まあね。なんかね、じゃあ普通なのがいいのかって言ったらそうでもないじゃないですか、アニメって。エキセントリックなキャラに見慣れちゃってると、もう突き抜けないと。物足りなく感じるんですよ。だから例えばワーキングとか見ててもなんか頭のおかしいやつばっかですからね、見てても。でもだからもうそうじゃないと物足りない感じは確かにしますけどね。だからまあラブライブのキャラ付けもまあキャラ付けなんでしょうね、あれね。
まあでもどうだろうな、中二病キャラクターが自己紹介してそれ以降投稿拒否してるっていうのは、要するに作ってる側はこれやべえやつだって分かってるわけでしょ。分かってるからそうなってるわけでしょ。分かってなかったらそのままいるわけじゃん、そのやばいキャラクターが。その普通にその世界にいるわけじゃん。だけど 受け入れられてないっていう描写があるっていうことは、これは受け入れられてないキャラだっていうのは作り手側は分かってるわけだから。
あ、まあラブライブね、全部見てないんで分かんないんですけど、そういう一種のこう痛々しさみたいなのも計算でやってんでしょうね、作ってる側は。でしかもバランス感覚がいいから多分まあ受けてんだろうなっていう気がしますけど、まあ見てないんですごい漠然と言ってるだけなんですけど、いやあれですよ、とサンシャインの1話を見ただけの勝手な感想ですけど、まあ俺よしこちゃんを見た時に思い出したのが、ガラスの仮面ですよ、うん、ガラスの仮面の主人公も大概じゃないですか、あれ。
あの先生なの、あの片目が髪の毛でかぶってる、はいはいはい、あの先生が、あの連載を重ねるごとに、あの携帯電話がだいぶ最新機種になっている
っていうのがまた面白いですね。で、最初にこの、あの、横浜のラーメン屋かなんかでこうバイトしてるわけですよ。で、意地悪な女の人が、その主人公の女の子がどうしても見たい芝居かなんかのチケットを、まあ、譲ってやると。横浜って、横浜港かなんかで大晦日の時にこう、ジョエの鐘の代わりに汽笛をこう鳴らすじゃないですか。
そうなの？
無敵をボーって鳴らすっていうのが。
横浜に長いこと住んでますけど、そんなの知らなかった。
でも横浜の港じゃないでしょ。でそれが鳴り終わる前に、この出前あ、そば屋だ、ラーメン屋じゃねえや、あ、だから年越しそばを全部配り終えることができたらこのチケットあげるわって言って、で主人公はそのチケットが欲しいからもう必死にこう駆けずり回ってそれを配り終えるわけですよ。で意地悪な子が仕方ないわねとか言いながらこう渡してくれようとした時に、風でそのチケットが飛ばされちゃうんですよ、
うん、
で海に落ちるんですよ、
うん、
でそれを見た主人公はそのチケットを追って冬の海に飛び込むっていう、
うん、
そういうエキセントリックのキャラっていうか、そこが第一話なんですけど、
まあでも飛び込まなきゃ漫画としては嘘だろそれ
まあね、でね、まあそれはまああれも古い漫画ですから全然いいんですよ。でもまあ何が言いたいかというと、あのヒロインは、
うん、
もうお芝居にかけてはものすごいわけですよ、
うん
うん、でもそれ以外のなんか日常生活には、普通に日常生活を営んでいる人からするともう変人なんですよ。
お芝居マシン、
そう、なんていうのかな、だから俺がそのガラスの仮面を見て思っの主人公を見て思ったのは、あ、こういう世間で暮らしていけない人っていうのは芸能界とかに身を置くのがまあ似合ってるんだなっていう感想を抱いたわけですよ、
うん、
でラブライブですけど、
うん、
よしこちゃんを見た時に、ああこれも同じ類だと思ったんですよ
いやアイドルやるにもやっぱり社会常識を身につけてないとダメだと思うけどない
やでもね、芸能界、まあ俺の偏見ですけど、芸能界はそういうキテレツな人間がいても許されるっていうか、
うん、そこでしか、結局昔はそうでしたよね、ヤクザモンだよね、要するに、うん、普通の社会生活が営めない人が行き着く、
そうそうそう、
ああだからね、
そういう業界、まあ逆にそういう人が唯一生きてる世界、生きていける世界っていうことだと思うんですけど、まあラブライブを見てそんなことをこう思ったわけですよこれは、ね、
でもなんかあれじゃないの、一番のよしこちゃんに関してはここ最近の中二病キャラの典型的な描写じゃないの、あれ
中二病なの、
中二病でしょ
ああ、自分のことをなんかなんとかと呼べみたいな、
うん、じゃない、
あ、それであれか、まあ、俺見てないですけど、2話で自己紹介の時にハルヒみたいなことやってたっていう、
うん、でなんかその私は何々でみたいな中二病みたいなこと言ってんと、昔のそのよしこちゃんを知ってる子が幼馴染みたいなやつが近くにいたじゃん、あ、よしこちゃんじゃんみたいなこと言われ
る、あー、なるほど、あ、それで高校デビュー失敗ってあれなのか、まあ、
高校デビューはその後ですけど、
ね、そうなんですか、あ、大変なんですね。で、まあ、でもアイドルやってね、周りから認められりゃ、そりゃいいんじゃないですかね。
僕、でもどうだろうな、自己紹介で失敗して、それ以降、学校に来てないっていうのは、来てないってことは、いわゆるその、失敗したっていうのは自覚したってことだよね、主人公が。主人公じゃなくて、
その意味では、うん、なんていうのかな、芯からの、 じゃないんですよ、
うん、でキャラ作ってるってことだからね、
いやどうしましょうね、
何が
ほとんどね新番組喋ってないんですけど、ラブライブぐらいしか喋ってないんですけどね、はい、これ来週後編やりましょうよ、
はい
ちょっといろいろ整理して、うん、新番組についてまたごしょごしょとやらせていただければということで、ね、じゃあまた来週ということでお疲れ様でございました。
ひどいな。